このコーナーでは孫子の兵法を経営という観点から解釈してご紹介していきます。
今日はどんな言葉でしょうか。
はい、今日はですね、冒頭に情報漏洩のね、話もあったんで、これを取り上げてみたいと思います。はい、孫子曰く、漢のこと未だ発せず、しかしてまず聞こゆれば、漢と告ぐるところのものと皆死す。
ほう、物騒ですね。皆死す。
そうですね、はい、
全滅っていうことですか。
全滅というかね、皆殺しっていうことなんですけども、これ官っていうのは官庁のことですね。うん、この孫子はやっぱり官庁スパイですね。はい、どう使うかという情報をどう動かすかっていう、使うかっていうね、ことをいろいろ言ってるんですけども、その官庁からの情報がですね、未だ発せずっていうのはまだ、届いてないっていうか、まだそのね、知らされていないにもかかわらず、官庁からね、まず聞こえればというのは、他から先に聞こえてきたと。
スパイの報告よりも先に聞こえてきた。
まあ、要するにその情報が漏れてたってことですよね。うんうん、でそしたら、こんななんか情報がありましたよみたいに、善意でね、例えば国王とかに、国王ちょっとなんかこんな情報がありますけど大丈夫でしょうかみたいなことを、言ってきたりなんかしたとすると、当然その官庁も殺すんだけど、伝えてきた善意でこういう情報が漏れてるみたいなんですけど大丈夫ですかねみたいなことを言ってきたやつも、そのこと情報を知ったわけだから殺すという一節になります。
そりゃとんでもなく物騒ですね。最初に聞いた時よりさらに物騒になってきたと思うんですけど。
はい、そうそう、教えてくれたやつも言っちゃうよっていうね。
いい人なのに。
そうなんだよね。でもその情報をやっぱり知ってしまったとか、例えば そいつが官庁だということが分かったのか、官庁にもいろんなのがいるんで、
はい、
そのどういうケースがあるのかをね、細かくはここでは言ってはないんであれなんですけども、そういう情報を知ってしまった、そういう情報があるということとか、そういう官庁がいるとかいうこととかね、が分かった以上は、善意の人であったとしてもですね、生かしておくことはできないと、こんな感じになります。
やっぱりそれぐらい、その情報漏洩っていうのは、あってはならないことだっていうふうに孫子も言ってる。
そうですね、やっぱその情報に基づいて全軍を動かすわけなんで、国とかね、そういうことです。やっぱ企業で言うとですね、やっぱりその情報に基づいて経営判断があったりね、経営行動とか今後のその戦略とか打ち手があるわけなんで、やっぱりそういうどういう情報を集めてるかとか、その中身がもちろんどうかもそうなんですけども、そういう情報がですね、やっぱり外に漏れるっていうのはあんまいいことではないしね、そういうのをこう知ってるってことは何かしらそことつながってるっていうことなんで、やっぱりそういうものは立っていくっていう。今そんなわけ、殺すわけにはもちろんいかないんであれなんですけれども、
ただね、やっぱりその情報の価値っていうのを理解しているかどうかって、これもまた優秀な部下というか、部下なのかどうかっていうところの判断基準にもなりますよね。
そうですよね、やっぱそういうところの扱いがきちんとできてないと、安心してこう重要な情報を渡すことができないですよね。
ではこういったその情報漏洩をなくすためにはどういった対策ができるんでしょうか。
これは当然ですね、紙でもともと書いてあったとかいう情報がありますよね。で紙の方がなんかこう漏洩したりしないとか大量にばらまけなかったりするんで、いい面ももちろんあるんだけど、やっぱ管理が非常に難しかったりするんで、やっぱりその点ですね、やっぱり IT 化してやっぱりデジタルで管理していくっていうようなことの方がですね、実際にアクセスログが取れて誰が見たかも全部わかるし、もちろんその閲覧制限とかそういった制御も全部できるんで、この人は見れるけどこの人は見れないとか、役職が一定以上じゃないと見れないよとか、部署ごとにとかね、そんな管理も全部できるし、見たのも全部履歴が残っていくっていうね、ことができるわけなんですよ。なのでもちろんデータになってるんで、拡散された時に広がりが大きいんでリスクがもちろんあるんですけれども、その管理ができるかどうかっていうことで言うとですね、紙だって持ち出してコピーするなりなんかすれば、拡散自体はできるわけなんで、紙だから安心ということではなくて、やはりデジタルデータにしてそのアクセス管理っていうかね、そういうものをきちんとしていくっていう方が、一般的にはいいんじゃないかと思います。もちろんそれをやっても今度はサイバー攻撃されたらどうするのかとか、
最近ね多いですもんね。
そうそう、言い出したらまた別の問題があるけど、だけど、そういう、デジタルで管理していくっていう方が、一般的な企業の一般的な営業情報とかね、顧客情報とか、そういったものについては、そうせざるを得ない ないんじゃないかなと思いますね。
なるほど。またあの社内の雰囲気っていうのも大事ですよね。さっきあの、うん、やっぱり 社員に対する教育っていう話もありましたけれども、はいはい、そういうことやっちゃダメだぞっていうのを、ね、
そうなんですよね。
しっかりと
やっぱりその会社は会社、自分は自分みたいな、会社がどうなったって俺たち関係ねえよみたいな、そういう風土がある会社はやっぱり漏洩しやすい。やっぱり隣のやつが何かやってたら怪しいわけですよ、うん、用がないのにどっかにこう入ってたりとか、あの USB メモリーは抜いたり刺したりとか微妙なことやってたりとかね、まあ、何やってんのみたいな、
うん、
ちょっと怪しかったりするじゃないですか。だけど それをまあ見て見ぬふりするっていうか、まあ、あいつが何やっても知ったこっちゃないとか、こういうふうに だとあれだけど、お前何やってんのみたいな、パッとね、
うん、
周りの人が声でもかければ、まあ、ちょっとした出来心みたいなのはもちろん阻止することができますよね。
そうですね、うん、やっぱりその人がね持ち出したデータによって会社全体が例えばその潰れてしまったりとか、なんか騒動に巻き込まれてしまったら、うん、自分にもね影響があるっていうふうに。そうそう、
だからね、会社は会社、自分は自分って別物じゃまあないわけであって、うん、まあ、会社が潰れないにしてもね、あの会社情報漏洩したらしいよって言われただけで、やはり会社の価値っていうか評価が下がるわけであってね、
はい、
でそれは辞めた後でも同じなんですよね、うん、あんた元いた会社、あの情報漏洩した会社でしょとか言われて評価が上がることはないですよね。
そうですね、
はい、まあ、あのね、冒頭の話なんかで言うとやっぱ情報を持って転職するなんていうのもあるけど、うん、これもうちでもいたけど、競合他社から転職してきたやつがいろいろ教えてくれるんですよね、はい、聞いてもないのに、いや前の会社でこんなことやってたんですけどねみたいな教えてくれて助かるよね、いろいろ、ああそうなの、へえとか言って面白いけど、逆にどう思うかっていうと、お前絶対うちの話は元の同僚にしてるだろうみたいななんかやっぱそういうことなんですよ。だからやっぱこの孫子は両方行けと、
うん、
やっちゃえと、
そういうことですね。
やっぱこう口が軽いというか、
情報の大切さを分かってないっていうことに対して、
その扱いがやっぱり、ね、
リスクだという
ふうに、どうなのっていうことかもしれませんよね、
う
ん、
そうですね、はい、ではもう一度孫子の言葉繰り返しておきます。孫子曰く、漢のこと未だ発せず、しかしてまず聞こゆれば、漢と継ぐるところのものとみなしすです。
怖いかもしれませんけどね、気をつけていただきたいと思います。